どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に会えた主に期待し御言葉に聞いていきたいと思います。それではですね、今日もインターネットを見て準備できます。はい、それじゃあ、先週帰ってきたんですけど、先々週かなと、先週東京ではされたんですけども、ちょっと一週ぐらいになりますけれども、ウクライナと、何だったっけ、スロバキアだっけ、スロバキアウクライナチームの映像をですね見ていただきたいと思います。お願いします。
Zjavenie Bogu zjavenie mojej choroby.
byť na Golgote.
We live to you, show you.
した、今回のチームで一つすごく持ち上げたのは、あれは浴衣だそうですけど、浴衣ですね。ですけど着物が持ち上げたということですね。ヨーロッパではすごく、この前のスロバキアチームも、チェコチームもそうですけども、これがすごく持ち上げたということで、今後は、ヨーロッパチームに行く人は着物持参ということを言っておりましたけども、本当に人が集まってくるということですね。それと賛美隊がすごく持ち上げたんですけど、着物は一つですけど、今回は白馬に行った人は一人しかいなかったんですけども、あとはそうじゃないにも変わらず少し賛美隊が持ち上げて、特にガッツィとラブが持ち上げたということですね。だからなんか神様が、風の響きや安らぎをすごく用いてくださっているということをね、思います。それと聖霊の働きが非常に強くて、1日目のその椿をやった習慣の人たちがそこからかなり時間かかるのに、2日目の時にはそこからその人が来た人たちの半数近く来てたということと、非常に精霊が深く、最初はそんな時間もらえないはずがいっぱいくださって、かつすごく精霊が働いていて、習慣の時に本当にたくさんの人が触れられて泣いていたり、祈りもたくさんの人が並んだということで、ちょっと今までとは違う段階に入ったなということを感じたと言っておられました。でそれは確かにこのチームでもそうでしょうし、いろんなことを奉仕していてそれを感じます。明らかに働きが変わってきているので、それを皆さんもね、覚えてほしいというふうに思います。はい。のりこさんが行かれて映ってないのは、のりこさんが撮ってるからですね。だから映ってないんで、のりこさんが今度、カリスマ生活した時にでもね、来ていただいて、証しをした生で聞かればと思っております。はい。それでは、次は1分動画ですね。1分動画を見ていただきたい。今日は聖書です。祈りから、今日は聖書に入ります。はい。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書です。さて、聖書は分厚くてたくさん耳慣れない言葉が書いてあって、なんだか読みにくいなぁなんて思われる方も多いのではないでしょうか。僕も新約聖書の初めのところを読んでみると、知らない人の名前がずらっと書いてあって挫折した経験があります。でも聖書は神様の言葉で、意味のない言葉は何一つありません。聖書を読むことを皆さんが小説を手に取り読み始めるのと同じように考えてください。読まなきゃいけないなんて堅苦しく考える必要は全くないですよ。読み始めると、やはりわからない言葉や内容があることに気づくと思います。私たちがイエス様を救い主と信じ告白した。その時から、聖霊なる神様は私たちの心に住んでくださいます。その聖霊様が、聖書に書いてあることがわかるように助けてくださいます。そして、聖書に書かれていることは全部本当のことだ。神様の言葉だと信じて読む時に、聖書のことが深くわかってきますよ。聖書を読むことを通して、さらにまだ知らない、気づいていない神様のことがわかるようになります。ぜひ聖書を開いてみませんか。それではまた。
はい、ありがとうございます。これは本当に 基本の基本なんですけども、聖書を読み始めるということで、まあ、一般の方向けに語ってますけども、聖書のテーマは何かというと、これはイエス・キリストです。一貫しています。旧約聖書はやがて来たるべき救い主キリストで、新約聖書の、まあ、福音書はイエス様の実際の血を打たれかえたイエス様の人となった時のキリストで、その後のことを教会が書いて、そして黙示録は、やがて来たるべきキリストということですね。ですから、聖書のテーマは一貫してイエス・キリストなんですね。で、イエス・キリストは何かというと救い主です。だから聖書のテーマはキリストによる救いということがテーマになっていることを覚えてください。で、神様のことはよくわからないと思うんですね。あの聖書のガッドの神様はね、神々の神じゃなくてね、で聖書の神様を本当に知ろうと思ったらどうすればいいか。一番簡単な方法は聖書を読むことです。もうちょっと挙げてくれますかね。で、聖書を御言葉に触れると神様のこの神の言葉に触れると、聖書は神の言葉なので、これに触れてくると神様のことがより分かっていきます。これが一番近道です。頭で理解できますし、聖書は霊が霊に霊の食べ物なので、分かっていきます。だから聖書を読んでないと神のことはよく分かりません。思い込みであったり自分の推測であったりします。でも御言葉を通して私たちはキリストのことを、神様のことを正しく知るんですね。だから聖書に触れてないと自分が思い込んでいる神様にしかなくて、本当に神のことを正しくするためには御言葉に触れる、聖書の仕事はとっても大事なんですね。ですからぜひね、聖書に触れてほしいというふうに思います。はい、それで今日のところに入っていきたいと思いますけども、今日は第二歴代史の20章でも私たちの教会ではよく開かれる箇所なんで知ってらっしゃると思いますけれども、ところからですね、ヨシャパテが賛美隊のところですね、賛美を通して神の圧倒的な勝利を見たところですね。で、これはまず一節から見たら分かるように、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテを通して攻めてきたということで、つまり、敵が攻めてくると、でもう絶体絶命の状況になるわけですね。そこでどうしたかというと、ヨシャパテたちは神に向かって叫んで祈ります。3節から、ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ殿下に断食を報告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が来て主を求めたと。そこから祈りが書いてあるんですけれども、彼らは本当に絶体絶命の時に神に叫んで求めるわけですね。そしたら14節のところから、時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレキビとヤハジエの上に臨んだ。彼はマタネの子、ヤイエル、エイエルの子、ベナヤの子、デカレの子であると。まあ、カタカナばかりの早口言葉みたいですけれども、まあこの人に、これは予言ですね。予言の霊が臨んで、神から言葉が来るんです。15節、彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャパテをよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうすられます。あなた方はこのビタシテングに恐れてはならない。恐れる必要はないよ。気落ちしてはならない。気落ちする必要はないよ。落胆することはない。この戦いはあなた方の間で神の戦いであるからと。まあ、この場合は戦争だからですね。病気だったら、恐れたり気落ちしなくてもいい。神様が戦って癒してくれるからということですね。仕事だったら、神様が、営業だったら取らせてくれるから、ね、人間関係だったら解決してくれるからということですね。明日、彼らのところに攻め下れ。身を彼らはついと登る地が登ってくる。あなた方はエルエルの荒の前の谷で彼らに会う。まあ、具体的な指示です。この戦いではあなた方が勝るのではなく、しっかり立って動かずによ。つまり、慌てふためたがなくていいと。しっかり立って動かずによというのは、神の言葉にしっかり立ってなさい。私に信頼していなさいということですね。神ご自身が戦ってくださるから、慌てふためずに私の言葉にしっかり立って信頼していなさい。あなた方を共に主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない。気落ちしてはならない。恐れたり、気落ちする必要はない。明日彼らに向かって信じよう。主はあなた方と共に。主が共にいて助けてくださる、勝利してくださるぞって言ったんですね。で、彼らが絶対絶命の時、神様に真剣に叫んだら、神から言葉が来ます。この場合は予言でしたけども、来ます。で、私たちも病気やですね、手術の後あまりにも痛んでですね、教会に来ても悲惨な顔しかしてられない。で、そういう時に悲惨な顔するんじゃなくて、神に本当に心から叫んで求めれば、神が言葉をくださる。それはもしかしたら、かって読んだ御言葉がここに浮かんでくるのかもしれないし、聖書を読んでいたら聖書から迫ってくるのかもしれないし、この時みたいに予言を通したかもしれないし、人を通して神の言葉が与えられるかもしれないし、わからないけど、神は語ってくださる。そしたら、今日のところですね、その語られた言葉を聞いた時に、ヨシャパテはどうしたかって言ったら、地にひれ伏した。言葉を聞いた時、地にひれ伏した。つまり、神の言葉に対してひれ伏したってことは、本当に神の言葉に前に身を低くして、 まあ、いただあの正しい意味で恐れている、正しい意味で神の言葉に対して本当に信じているんですね。あ、神様が語られたってこと で、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。言葉が与えられたときにその言葉を本当に信じているので受け取っているので、こう本当にひれ伏して主を礼拝したんですね。ただで皆さんどうでしょうか。礼拝で御言葉が語られるとき、皆さんはその言葉に対して本当にそれを信じて受け取って恐れているでしょうか。右から左にスーッと突き抜けている、あるいは言葉を聞いたときに、あ、そう、ふん、だったらいいわねって言ってるんでしょうか。これ信じてないんですよね。本当に神の言葉を聞いてその言葉を受け止めて本当にひれ伏して礼拝するってのは、本当にその言葉を恐れ、その言葉を信じてるからです。で、神の言葉に対してどういう態度かってことは、実はその語られている神に対する態度になります。で、私たちがあの状況がどうであれ神が語られたら、その時本当にその言葉に喜んだりひれ伏したり恐れを感じたりっていう、それは神様に対する態度なんですよね。治ったからハレルヤって、もちろん治ったらハレルヤなんですね。でも言葉が来たら何にも変わってなくてもひれ伏して恐れる、これがヨシャバテたちなんで、ここに甲斐があるんですね。ヨシャバテたちが賛美歌を歌えたのはなぜかというと、この言葉に対して本当にひれ伏して恐れて礼拝したんだから、当然その結果として彼らは賛美歌を歌えて、あ、もうこれで神様は与えてくださった、勝利してくださったっていう、だから賛美歌を前に出していつも言うように、戦争するのに、戦争する、ね、弓や矢を持ってる人たちよりも前に賛美歌を置いた。なぜそんなことができたかというと、言葉を本当に信じたからなんですね。神を信じるということは、その神の語られた言葉を信じることなんです。約束が与えられているのに怯えている人はいませんか。悔い改めてください。言葉があるなら大丈夫なんです、ね、そして本当にその言葉へのひれ伏し賛美をする。キャハテルコラドクのレビトたちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神を賛美した。そしてよく知っておられるように賛美隊が前に出て行って、そして神を褒めたたえたんです ね、よく言うもう勝ったってね、もう勝ったんじゃなくてもう天勝ったってね、神を褒めたたえたんです。その時に、ね、福兵が出てきて圧倒的な完全な勝利を持つわけですね。でこの言葉に力があるんです。で礼拝という時に私はまず言葉を信じているということなんですね。皆さん今日礼拝に来てこう十字架の前に出てますね。だからね、私は許されたんです。これはあなたが信じようと信じまいと思う、こう間違いない真理です。十字架によって完全に許されているんです。子供が責めようと、親が責めようと、伴侶が責めようと、あなたが本当に神の前に悔い改めたならあなたは許されています。でもちろん子供や親や伴侶の前に謝らなきゃいけないことは謝ってください。もう神の前に悔い改めたんだから構わないなんて言わないで、ちゃんと謝ることは謝ってください。しかし、神は十字架によって許されたんです。もうちょっと嬉しい顔してくださいよ。ね。そして聖書言ってる、私はあなたを愛した。永遠に変わらないよって愛した。今この瞬間も愛しておられるし、過去のあの弱かった時も失敗した時も罪に溺れた時も愛しておられたし、この後あなたがたとえ失敗したとしても、否定的なこと言わないでこう、主がどんなに祝福されて、その時も祝福されて愛しているのです。永遠の愛を持って愛しているから、過去も今も将来も神の愛は変わらないで、あなたの愛し来てくださるんですね。だったら喜んで礼拝しましょうよ。で主は全てのことを益としてくださるって今日の御言葉に書いてあった。圧倒的な勝利者になったと書いてあった。だからこれは変わらない普遍の真理なんです。あなたがどうであれ。だから全てのことは益になるし、勝利したんだから、礼拝の時にもっと喜んで礼拝しましょうよ。目の前に困難があるかもしれません。愛する人が今大変な状況の中であなたの心がキリキリ痛んでるかもしれません。それ否定しません。その通りでしょう。しかしその人に対しても神の言葉はあからずで、特別そのことに対して言葉をいただいたらもちろん最高です。でもそうでなかったとしても普遍的な約束がある。普遍的なって難しかったらいつでもどこでも誰にでも適用できる約束があるから、それをまず信じて礼拝しましょう。そしたら具体的にそのあなたの問題に、あなたの愛する人のために礼拝の中で神が語られます。そしたらその言葉の前にひれ伏して恐れを持って神を礼拝しましょう。ヨシャバテの時のように非常に具体的にその時神の技が始まります。思わず笑顔になってしまう話はね、今のもいいですけど昔のもいいんですね。あの昔のもすぐ見れるようにしといてくださいね。でね、2014年頃のね、やつにね、 イサイル・コスタ牧師がお父さんのことを話してるんですね。で、その時に去年って言ってますからね、2013年の1月にコスタ牧師のお父さんは91歳で亡くなったんですね。私の父は去年2016年に91歳で亡くなりましたけれども、まあ亡くなったっていうか、というより天に帰ってきましたけれども、で、コスタ牧師のお父さんは長野県なんですね。ね、開拓農家だったんですけどもね。で、その15年以上前、ね、だから今から言えばもう19年ぐらい前なんですかね、15年以上前ね、もともとお父さんは肺が悪かったんですって。肺ってね。で、それでところが、もともと強くなかったんだけども、肺がんになってですね、3箇所ぐらい肺がんできちゃって、でも高齢だったので、もう手遅れで手術はできませんと、もうこの年齢だって。それで先生はお父さんに言わずにお母さんや近くの人に言って、長福岡にいたコスタ牧師も連絡を来たので、コスタ牧師行ったみたいですけども、まあ、そういうお医者さんから宣告されて、でその時にお父さんのために真剣に祈ったそうですね。だから福岡に帰ってきてからも毎日毎日祈ってたんですね。そしたら祈ってると、ある時聖書読んでると、旧約聖書の列王記から閉めたとは申し訳ないですね、開けないといけないんですけど ね。それで大列王記ね、旧約聖書の大列王記の20章のところに、5節途中から、5節途中から、はい、すぐ出せないですかね。そしたら大歴代史20章の5節の途中にこういう言葉があるんですね。先生、この言葉を響いた。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの地面にもう15年を加えよう。非常に具体的ですよね。この御言葉が与えられたんですね。出てますかね。括弧の中で、後半ね、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にあなたは主の宮に登る。私はあなたにも寿命にもう15年を加えようって、ここね、ここが与えられたんですね。で、すごくその言葉が心に響いて、で、ああ、それを読んだ時にすごく迫ってきて、お父さん、父は治るんだって思ったんですって。これは、なんか、本当にこれ分かりますよね。読んでるとぐって語られた時に、治るんだなって思ったんですって。ですね、すごい批判が来たんですって。これ祈りに答えられたってことですね。ね。そしたらですね、その後から、お父さんは良くなっていったんです。何人かの主治医とともに何人かの先生が見てくださっていたんですけど、先生たちが驚いてしまってですね、最終的にはね、がんが治っちゃった。そして91歳で亡くなった時、ふっと気づいたんですって。ああ、15年以上神がおっしゃった通りに生きたなって、ね、本当に神様は15年以上伸ばしてくださったんだなっていうことを思ったって言うんですね。で、あれはね、神の言葉って真実なんです。祈って叫ぶとき、神は言葉をくださる。で、その時すごい批判が来て、神様に感謝をしてね、こう賛成を捧げて礼を捧げた。そしたら本当にその通りに治っていって、完全に治って、おじさんも驚いた。で、実際言葉通り15年以上それから生き延びて、90歳で、まあ、天寿というか長寿を全うしたわけですよね。で、神様はね、私は困難に落ちるときに、私が神に叫んで祈ると言葉をくださる。しばしばね、現状何も、この時もそうでしょう、ヨシャバテは何にも現状変わっていないんです。でもその言葉の前にひれ伏して、何も変わってないけど言葉があったんで、言葉を受けたので、彼らは主は、もう勝利くださったって、むやみやたら言ったんじゃないですか。もちろんね、神様は全て益にされるからね、このことも益になる、全ては祝福になる、神は祝福くださるっていうのは正しい、合ってるんです。でも、どういう益でどういう祝福かは言葉が来ないと言い切れないね。例えばベニ君が病気になった時に、パウロ牧師は治って奇跡を見るか、そのままの、ハンディは持ってるんだけど栄光を晴らしてくださるか、どちらにしても神は祭典をしてくださると信じたわけですよね。でも親だから当然治してくださいって言ったら、治るって言われたから治ったと信じたわけですよね。わかりますよね。神は全部益にされるから必ず祝福になるんですけども、具体的な祝福はどうかっていうのは言葉が与えられた時わかる。で、ヨシャパテは民全体と一緒に祈ったら、神は言われたんですよね。私が共にいるってね、私は勝利するから明日行けって、恐れることはないって言ったら、だから彼らは勝利を信じて、その言葉を信じた。言葉を信じただけじゃない、言葉の前に恐れてひれ伏して礼拝したんですよ。で、皆さん、言葉をもらってますか？もらってるなら、その言葉を信じて礼拝してください。で、もらってなくても、さっき言ったように普遍的な言葉があるから礼拝をしてください。 その中で神様が具体的な問題に対する言葉をくださいます。そしたらね、その言葉を前に主を本当に教えてくれるんですね。でもう一つやっぱりね、あるんですね。これはね、いつもスマイルの岡田和穂牧師ね、どんなミスしてもスマイル、ね、どんなミスしてもスマイルです ね、まあ、とてもいいことであります。ただちゃんと謝ってくださいね。そうじゃないと世の中では、いじめられちゃいますよ。ね、ちゃんとね。でそれで何かというとですね、その、お兄さん、岡田牧師の奥さんですね、ハンナさんのお母さんね、今も元気ですけども、実は、これを言われた時の13年前だから、やっぱりこれも17年ぐらい前かな、お母さんはですね、高熱とひどい貧血でね、緊急入院したんですって。で検査したけど原因がわからないと、ね、それで、もうちょっと熱が下がったからってね、退院しようかと思っていたら、その退院すると言われた時の前夜に突然また、原因がわからないままこう急変したそうですね。で病院から電話があって、妹さんの方にね、広島なので広島さんの方に電話があって、すぐ来てくれってことで妹さん飛んでいったん、ね、そしたらお母さんの意識がなくなっていて、酸素吸入されていて、で先生から今晩が山ですよって言われた。でそういうことを知らないで、ハンナさんが夜遅く家に帰ったら、北九州のね、電話が帰っていて、留守電が何回も入ってて、電話したら今のようなことを聞かされた。これで、わかった、すぐ祈るからって言って電話を切って、あとご主人と共に祈ってたら、ご主人がね、やっぱ岡田牧師ですよね、さすがね、落ち着きなさい、まず礼拝をしましょうって言ってね、落ち着いてこうね、岡田牧師ね、こうやってね、ハレルヤとかやったんでしょうね、きっとね、礼拝したんですよね。だからやっぱこれはね、そうですね。で礼拝したら、その礼拝している中で神が語られた。恐れないで、ただ信じていなさい。これマルコの5章の言葉です。もう一つは今日の朝の御言葉、ロマ書8章、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となる、ねねね、まあ出せないでしょうから、パッパッとはね、いいです、はい、ね、だからマルコの5章の恐れないで、ただ信じていなさいという言葉と、これらすべての中にあっても圧倒的な勝利者となるという言葉がぐーっとこう出てきた。皆さんもね、御言葉をね、読んでおくとね、その時覚えてなくてもね、蘇ってくるんです。聖霊が思い越させるって書いてあるから。覚えてればもっと強いですよ。でも覚えてなくてもね、うーって蘇ってくるんです。これは聖霊が思い出させるって書いてあるから。ね、だからね、聖書はね、普段から読んでてください。ね、でこう、その御言葉が二つ来たの。それで、あと思ってね、そしたらね、ちょっと良くなってきたんですって。ね、それは持った。そして、すぐ飛んできたかったんだけど、祈ってたら2日経ってから神様が問いがついに満ちてって言葉が示されて、あ、今日行きなさいっていうふうにご主人の方にも示されて、一緒に車で行ったんですね。まあ、途中で恐れが来たそうですけども、賛美を歌ってたら、まあ、部屋になって着いたと。で病院に着いたらショックだったんですね。これ分かります ね、着いたらショックでね、たくさんの機械が体中についてて、点滴されていて、なんか面白いショックだった。で喉まで酸素吸入器が入ってて、もうねショックだったと。でしかも痛みと苦しみを和らぐために、こう半分薬で飲まされている状況だったとね。でしかも主治医の先生が若い女性の方で、それは別にいいんですけども、なんかその先生が自信なく頼りなさそうに見えたってことなんですね。それでね、でもそのことも感謝して、ね、主に祈って感謝して、ね、礼拝してた、ね、そしてね、先生から言われた、酸素吸入を続けると感染症になる恐れがあるから外した方がいいと。でも外してやら自発呼吸ができるかどうか保証はないと。血液検査の結果を見て様子を見たけど、血液検査の結果は良くなかった。それで、でも、まあ、一回とりあえず外してみて、良ければいいし悪ければまたつけるってことだった。で3時半に酸素吸入器を外すってことで、車の方に行って、もう必死にご神と祈りながら礼拝をしてた、ね、そしたら賛美してたら、で3時半って言われたから3時半に行って病室に行ってまた礼拝しようと思ったら、もう病室に行ったらすでに酸素吸入器が取られてて、酸素マスクに変わってたんですって。そしたら病室に入っていくと、すごいなんかこう、なんかこう空気が変わってたんですって。そしてお母さんが酸素マスクだから今度は喋れたので言ったそうですね。来てくれてありがとうって。だからね、シャロームって言ったそうですね。シャローム大丈夫だよってこう言ってね。そして言ったと。そしたらですね、そこから感謝しようねって言ったそうですけど、そしたらどんどん良くなっていって、夕方になったら看護師さんに冗談を言えるようになってきたと。 そしてその後完全に癒されて良くなってね。で今ではですね、甥っ子を連れてその広島の教会にもね強いようになってきてるんですよね。で、そうなったってことですね。で、2つ話をしましたけれども、どっちも面白いんですね。これ、もうダメだって言われたんですよ。医学的にはもうダメだって言われた。片っ端半年持ったらいい方で、もう一つはもう今夜危ないって言われた。そこから始まって彼らは神様に祈って賛美をして礼拝をした。そしたら言葉が来た。言葉が来たので、その言葉を信じてさらに礼拝をした、あるいは、応答した。そしたらその時本当に言葉通りに神の技が始まったんですね。皆さんね、神の言葉は真実なんです。で、神の言葉が与えられたら礼拝をしましょう。で、与えられてなくても、さっき言ったようにね、いつでも適応できる言葉があるから、まず礼拝をしましょう。で、目に見える現状は何も変わってないかもしれないし、その現状を見たら人間だから不安や恐れが来るかもしれません。この時恐れるな、ね、気落ちするなと言われたのは、よかった。恐れたら気落ちしたくなるような状況だったからです。で、恐れて当たり前、気落ちした当たり前だったんでも、神様は、いや恐れなくていい、気落ちしなくていい、どうしてかって言ったら、私が止めて、私が戦うからだ、大丈夫だって言った。で、彼らはその言葉を聞いたんで、もうひれ伏して、そして主を褒めたたえたのは、どうでか、どうしかったら神の言葉を本当に信じていたからです。だからね、人の言葉に振り回されないで。人が神の言葉を語るときはいいけど、人ってのは悲しいから罪人なので、すごい祝福受けてるのにもかかわらず、簡単にサタンの言葉を語ってしまう。その言葉に翻弄されて振り回されないでください。神の言葉が真実なのです。で、神の言葉は勝つのです。闇は、光は闇の中に輝いてる。闇はこれに打ち勝たなかったって。光が、神の言葉が必ず勝利するんです。あなたが信じて、その言葉を信じて、神様の前に礼拝を捧げ、神の前に賛美を捧げるなら、神の言葉が勝利するんです。だね。その神の言葉を聞いてほしいんですね。ね。それはあなたの思いのうちに来るかもしれないし、礼拝のメッセージが出るかもしれないし、人を通してくるかもしれないし、予言を通してくるかもしれないし、ね、聖書を読んでる時来るかもしれませんし、神はいろんな方法を通してあなたに語られます。その言葉を聞いて、その言葉の前に本当にし、あの、ね、信じて礼拝をしてほしいんですね。で、その時に主はね、働かれたことを、ね、覚えてほしい。で、この時ひれ伏したって書いてあるからね、もう本当にその言葉の前にひれ伏だったんですよね。もうあなたの言葉は真です、あなたの教えは通りですって、そう言ってますからね。神の言葉を聞いて、あーシューってね、ハレリアーって言いながらね、我が信仰、ね、入り口を出たら帰ると共にされる、今日は台風だ、シューとか言ってね。神の言葉は真実なんですね。本当にその前にひれ伏して、あ、恐れを持って礼拝をするって、ね。これが信仰の音って言うんですね。その時、ヨシャバテの時はいつも言います、一発の弾も、一本の槍も使わずに、一本の弾も使わずに、敵は全滅したんですよ。自分たちが全滅したら敵が全滅したんですよ。これちょっと波が外れた勝利を取ったんです。私たちが与えられている神の言葉を信じて、本当に主を恐れ、主の前にひれ伏すとき、まあ、あなたの言葉は間違いありません、あなたを恐れます、あなたは素晴らしい方ですって礼拝するときに、神の勝利が現れるのです。ですね。で、この、今回今日から礼拝というキャンプがありますけどね、そこで本当に一緒に一つになって礼拝することを学びましょう、ね。まだ、申し込んでない方ね、今からでも間に合いますので、ね、すごい恵みが待ってますので、その祝福に預からないって愚かなことのないように、ね、共にね、部分参加も大歓迎で、台風が これだけ露骨に台風が来たってことはよっぽど祝福があるんだと思いますよね。露骨じゃありませんかね。いやちょっと露骨でしょ。しかも進路は最初日本列島を覆うよ、だってあれ全く違う方向行ってたんですよ。突然角度を変えてですね、こっち来たんですよ ね。まるでキャンプを狙うかのように、そして最初は日本列島全部覆ってたんですね。で、私思うんですね、日本のリバイバルの鍵があるんですよね。もうすでに今は起こってますけどね、リバイバルが顕著に現れるのその鍵があるんですよね。私は信じております、ね。だからね、そのことをね、覚えててほしいと思います。はい、いろんな方が来られましたので、次の礼拝のお祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちの前には病気であったり、 経済的な困難であったり、こじれ切った人間関係であったり、仕事の問題であったり、学校であったり、いろんなことがありますが、でもそのヨシャバテは神に向かって民と共に叫びました。私たちも教会と共に神に叫び、神から言葉をいただいたら、本当にその言葉を信じてひれ伏してあなたを礼拝することができるように。そしてヨシャバテがちょっと考えられない大逆転を見たように、私たちも、もう驚くようなノンクリスチャンでさえもうあなたには神がついていると言わざるを得ない圧倒的な死の勝利を見ていることができるように、あなたが導いてくださるから感謝いたします。私たちが本当に神の言葉を受け礼拝することのできる恵みを知っていることができますよう、ね、に導いてください。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに応えられます。天の父様、一人一人が今心からあなたの前に叫んで願っていることを具体的に応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、愛する者に手を伸ばして勝利とか解決を表し、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。ストレスを完全に取ってください。体の重みを断ち切ってください。足を完全に治れ。痛みを失ってみずる消えてなくなれ。不安と恐れ、不信仰の霊、イエスキリストってみずその人の力出ていけ。施策がすぐ否定的なもの、サタン的なもの、施策を持っていて告白してしまう人ですね。告白を切り替えなさい。告白を変えるだけであなたは大きく変わります。その告白を全く変えることだけに、その施策感思いのうちに働く敵の力をエッサンって断ち切る。その人の施策感情の力をエッサンって出ていける。私は今回のキャンプの中であなたにすごい解放を与えよう、また非常に上達、霊的な発展と技術的な上達を与えます。それはあなたにとって非常に大きな解放と祝福になっていくでしょう。私に期待しなさい。私に期待しなさい。弱さを覚えているものを私に期待しなさい。私はそれをなすとしはやれます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。